ここから読み取れるのは、まあ、本当はシモンはこんな罪の中に入ってくるなんてっていう思いを持っていましたが、まあ、イエス様を招いた手前、まあ、イエス様の方が乗客になるわけです。シモンの方が招いたわけですから、イエス様の方が乗座です。その乗座につくイエス様がの足元に来たわけですから、イエス様の断りなしに出て行けということはできない、無礼になる。でもこの人は預言者なら、この女が誰だか分かって追い出すはずだろう、これは罪の女なんだ、いてはいけないものだ、明らかにそういう意図、意識が読み取れます。どうしてそうなったか、この女はここにいるのにふさわしくない、その反対、自分はイエス様を招いて食事を共にしたいと申し出て、イエス様はそれを受け入れられたんですね。わかりました、食事にご一緒に食事にって言って、わかりました、本当に嬉しいことだと思うんです。しかも家に入る、招待を受けてくれる、自分の家に入ってきてくれる、ああイエス様私のところに入ってくださったというのは認められた、なんと嬉しいことか。シモンにはそういう自負があったと思うんです。私はイエス様を招くことができるようなそういう存在だ。しかしこの女は違うという思い、自分はふさわしく、この女性はふさわしくない。シモンはその傲慢さの上に、自分はふさわしいものだ、つまり自分は罪の許しを必要としない、二人の姿勢にも現れています。イエス様も指摘しています。あなたは足を洗う水をくれなかった。まあ、別に家の主人が本当は足を洗う水を用意しなくてもそれは失礼ではないんです。でも言いたかったことは、シモンはイエス様に対してひざまずくことをしていない。私はこの方を本当に必要とするというところにまでは至っていなかった。しかしこの罪の女性ではありましたが、その女性は本当にぬかずいて、もうとにかく許しを請う低い姿勢であった。どちらの方が多く許され多く愛するものとなったか、イエス様は鋭く指摘されます。47節、それであなたに言うが、この女は多く愛したから多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない。もちろん多く愛しただから許されている、そういう交換条件ではありません。多く許されたということが、この女性が私を多く愛していることで明らかになっている。パリサイ人シモンよ、あなたはそれほどまでに私に愛を示していない。罪に悩み、私をそれだけ必要としているならば、この女性のように多く愛するはずだ。この女を見ないか、その罪を見られたのではない。イエス様をどれだけ愛されたか、どれだけ許しを必要とし、どれほどの思いでイエス様を必要とされたか。だってイエス様にご一緒に食事をしてください、お食事にどうぞ私の家にお越しください、対等な立場でそうして言えるものと、決死の思いを持ってイエス様のもとに何としてでもたどり着こう、何言われても何とかしてでもこのお方に会いたい、その思い、つまりは神様の許しにしか生きることができないという強い思いと、私は 自分の力で生きていける、イエス様だってお招きすることができるっていう、その違い。そしてまた神の許しと愛に生きるということは、自分の罪と向き合うことでもあることが教えられます。しかしただ向き合って、そこに十字架がなければもうどうしようもないで終わるわけです。だから誰もほとんどの人が罪と向き合うことができないんです。例えばあの人もやっているし、それか逆に落ち込んでもう終わりだと言って二度と立ち上がれなくなるか。だからこそあの十字架と出会い、父よ彼らをお許しくださいとのその叫びを私たちは聞く必要があるんです。人の生産性ということが求められる社会では、自分が何を生み出すことができるか、これが問われるわけですが、しかしそれが問われるというのならば、本当に私たちは良いものを生み出すものなのだろうか。私たちは罪を生み出す罪人です。生産性といわれる社会では、だから同時に自分の罪に目を閉ざす社会でもあります。何を生み出すかというときに、いろんな科学の発展が、例えば公害を生み出したり、戦争を生み出したり、同時に罪を生み出している社会でもあるということに、どれだけ私たちは目を閉ざしてしまっていたか。そしてそのことに目を閉ざして、弱い者に扉を閉ざして、イエス様の十字架との出会い、そこをまた閉ざしていく。そして十字架を閉ざすということは、彼らをお許しくださいというイエス様の許しの宣言をに耳を閉ざす。しかし人間の作り出したものというのはいずれ朽ち果てます。そして残されるのは人間の罪だけ、負の遺産だけしか残されないという恐ろしい社会になります。三浦綾子さんが自分の救われる経緯を記しているんですが、その結核で苦しむその病床の中で、自分では一切の過去を断ち切ったと思うことはできても、自分が生きて成してきた全ての行動というのは決して消えることがないと感じたんです。自分が死んでも自分のでたらめな生き方だけはこの世にとどまっているのではないか。本当にいろんな形で自分のしたことっていうのは、どんなに自分が目を閉ざして、しかしこういうこともあったではないかとか、しかしそれは一時的なことではないかと、どれだけ自分が思っても、やっぱり残っている。誰かに影響し、また社会のどこかに影響し、悪いことの方がむしろ強く残る。どうしたらいいんだろうという中に、彼女は次の御言葉に出会ったそうです。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は決して滅びない。今自分のことは本当に残るんじゃないか、そう思っていたその時に、私の言葉は決して滅びることはない、イエス様の言葉が滅びないとはどういうことなんだろう。彼女は一つの結論に達します。イエス様が許すと言われれば、私の罪、でたらめな生き方によっていろいろな悪影響を及ぼしたものも全部消え去るだろう。しかしもしイエス様が許されないと言われたら、私の罪も永遠に残されてしまう。そこで彼女はこのイエス様のその滅びない言葉、そこに没頭し、ついにその十字架の許しの宣言を聞くんです。この罪の女はどうだっただろうか。はっきり この箇所に記されています。48節、